今日はコリント人への手紙第1の4章14節から21節です。このところでは福音の力が語られています。14節に私がこれらのことを書くのはというのはこの第一の手紙を指していると考えられます。なぜこの手紙を書かなければならなかったか、それはコリントの教会の中に分裂争いが起こったということです。それはもう自分の考えが正しいと主張する人たちによってこの教会が混乱していく。そしてパウロはこの手紙を書かなければならなかったわけですけれども、14節の中頃を見るとあなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく私の愛する子供として諭すためですと彼は言ったわけです。この諭すというのは決して強制的にこう考えろというのではなくてむしろ自分の心の中で思い起こさせられる、自らが自発的にああ自分の考え方は間違っていたんだ、そのことが分かって、そしてまた神様の前に出てこの自らが変えられるというそのような思いがあるわけです。そして15節にはこの養育係父親というような言葉が出てきているわけですけれども、15節の輪にあなた方を産んだのですというこのパウロの言葉が出てきます。もちろん彼がこの自分の肉体からこのコリントの人たちを産んだという意味ではないわけです。それは新しく命が与えられるという意味があるわけです。養育係とそしてその世話になる人の関係は全くつながりっていうか血のつながりはないわけですけれども、しかしこの父親と子供というのは非常に深い関係があるわけです。普通に言えばもう血のつながりがある。じゃあクリスチャンにおけるそのつながりは何かっていうと、ある意味このキリストの血、その信仰によってつながっている。すなわちそれはイエス・キリストが十字架にかかって血を流された、そして私たちの罪が許され復活によって新しい命に生きるということであるわけです。ですから私たちの信仰はただ言葉が教えられてああそうですかと言って理解して信じたというのとは全くわけが違うということになるわけです。イエス様はニコデモに新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、はっきり言われたわけです。ですから私たちの信仰というのはその知恵をいただいて、そして生き方を教えられて自分が理解して生きるっていうのではなくて全く新しいものとして私たちは生きるものとなった。ですからパウロはこの私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだと言ってるわけです。ですから私たちもこのキリストイエス、イエスキリストによって新しく生まれた、誰でもキリストになるならば新しく作られたものである、古いものは過ぎ去って全てが新しくなったのである。ですから本当にこのイエス・キリストを信じて生きるっていうのは全く別の生き方を私たちはするということであるわけです。決して私たちは強制されて日曜日の朝に礼拝に集まってるというのではない。まあ中にはそういうふうに感じている人もまだいるかもしれませんけれども、自分は新しい生き方をした。もうこの世の生き方、そして自分の肉の力で生きる、そうではなくて新しい霊によって聖霊によって自分は生まれた、水と霊によって生まれなければ神の国を見ることはできない、イエス様はそう言われたわけです。 だからクリスチャンの生き方っていうのはこの世の生き方とは全く異なったものであるわけです。だから私たちの信仰っていうのは強制されない。でも初めから自分が完全なものとなったというのではないわけです。私たちは愛する子供として諭されなければならないわけですし、まさに父親が子供を養育していく、このユダヤ人の教育っていうのは実は母親が持っていたのではなくて、父親が自分の子供を教え諭して、それこそ一子相伝のようにこの旧約聖書の言葉を教えていった。まあ、私は実際にユダヤ人の人に会った時にもうこの律法を強制的に暗記させられた、もう一体なんでこんなことをしないといけないのかわからなかった。でもイエス・キリストを本当にこの信じる、新約聖書を読んで、そして新しい命が実は神様が教えてくださった律法と全然かけ離れたものではなくて、自分の心の中にこの神の律法が刻み込まれていった時に、旧約聖書は本当に生きた神の教えになったってですね、その証を聞いたわけですけれども、まあ私たちはそうしたユダヤ人の人たちとは生き方は違っていたかもしれません。しかしイエス・キリストを中心にして自分が生かされるということのその恵みが、また旧約聖書を通して私たちはその真実を知ることができるわけです。ですから大事なことは何かっていうと、ただ古い自分が頭で教えられて何とかして頑張って新しい生き方をするというのではなくて、福音によりキリストイエスにあって生まれるということであるわけです。ですからクリスチャンの生き方っていうのは Doing、 何かをしなければならないというのではなくて Being、 もう私がそのまま存在している、その通りに生きるということであるわけです。ですからパウロは16節の終わりに、私に習うものとなってくださいということを、なんで彼は進めているのか、彼もまたキリストに習うものとなった、もうキリストによって生きる、このことは17節のところに、この私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方と彼はそう言ってるわけです。まあ、私に習うものっていうのはキリストに習い、そしてキリストにある生き方だ、もうキリストのうちに自分は生かされている、もうキリストに包まれて自分は生活しているということであるわけです。彼は別のところでキリストを着るということを言いましたけれども、イエス様が例えで結婚式の話をして、そして誰もこの来てくれない、もう私は牛を買いましたからとか別の用事があるから、そしたら大通りに行って集めてきなさい、でその中にその結婚式の礼服をつけてない人がいた、彼は入れなかった、なんで結婚式にふさわしい服装してこなかったのか、実はそれはキリストを着るという意味があるわけです。もう私たちはたとえ罪で汚れ、そしてまた資格もない、そういうものであっても、このキリストイエスにあって、その中に自分は愛に包まれて生かされている、そのことを信じるならば、たとえ自分のようにかつては罪の中に生きていた、そういうものをもキリストイエスにあって私は新しく生まれ、そしてこのキリストイエスにある毎日生活を送っている、そういうものが実は許されて神の国に入ることができるわけです。しかしそれとは対照的なものが実は18節19節に出てきている思い上がっている人たちということです。自分は正しい、自分こそ神様が示された生き方をしているんだと、実はこの思い上がりっていうのは 傲慢ということであるわけです。私たちは本当にこのことを気をつけなければいけない。自分は正しい、相手は間違ってる、しかしそういう生き方ではなかった。自分の罪をイエス様は許してくださった。そしてまた自分に新しい命を与えてくださって、私はこのキリストによって自分は生きているんだということであるわけです。だから私たちは自分の頑張りで生きるという生き方では全くない。もう一切をキリストにお任せしていく。自分はもう何も働かなくてもいいんだ。もう神様がその通りのことをしてくださる。15節に私が福音によりということをパウロは言ったわけです。福音というのは英語ではグッドニュース、良い知らせということです。もうそれは自分が自分の力で生きていかなくていい。もうすべてはこのイエス様にお任せして、そしてもう自分はそれを与えられた通りに生きていくということであるわけです。このことは19節のところに、この終わりを見ると言葉ではなく力を見せてもらいましょうとパウロは言いました。そして20節に神の国は言葉ではなく力にあるのです。彼はそう言ったわけなんです。じゃあ私たちはクリスチャンとして生きる力がどこにあるのか。それを自分の自我でやっていくともう疲れてしまいます。そして決して神様が喜ばれるようなことをすることはできない。それはかつて弟子たちがイエス様に、もう私たちはあなたにもうついていきます、もうペテロはもう捕まえられて獄屋に行ってももうイエス様一緒にいます、そう言ったわけです。でも彼はどうしたのか。もう最後はイエス様のことを否定して知らない。そして彼はもう出て行ってしまった。その時に鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないで言うであろう。それがこのペテロの力で生きていくという生き方であったわけです。しかしそれを完全にやめることができたのはいつだったのか。それは彼が聖霊のバプテスマに預かる。イエス様は使徒の働きの一章の八節で、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となるであろう。ですからクリスチャンの生き方っていうのは何かっていうと、実はただ申請しただけではダメだということであるわけです。聖霊のバプテスマを受けなければならない。聖霊に満たされる必要があるということです。私たちはただ自分が新しく生まれた赤ちゃんだけで永遠に生きられるかというとそうではないわけです。私たちは成長していかなければなりませんし、いつまでも甘えただだっこの幼子であってはいけない。成長したこのキリストに似たものになっていくということであるわけです。もう私はキリストに似たものだ。だから私に習うものとなってください。そして私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方ということを彼は言っているわけです。だから私たちはキリストように生きているんだろうか、生活しているのかということです。神の国は言葉ではなく力にある。私たちは聖霊の力をいただかなければキリストように生きることは絶対に不可能なことです。自分の自我を立ててですね、もう主張している人の姿を見るならば、じゃあそれはイエス様の姿を本当に思い浮かべるようなことになるのかというと全く逆になってしまうということであるわけです。私たちの生き方、それはもうキリストが生きておられるように生きているんだろうか。もう一度私たち自身が顧みなければなりませんし、まず私たち自身の心がもう神の国、争いがない平安である もうキリストが勝利してくださる。それはパウロ自身が、彼は私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではなくてキリストが生きているのである、もうそのことがただ単なる言葉ではなくて、もう彼の生きるその力、原動力となって彼はこの地上の生涯を全うしていった。願くば私たちも自分の心の中にキリストが生きておられる、そしてまた自分自身として、パウロはパウロとして彼は証しをしたわけですし、ペテロはペテロとして証しをし、ヨハネはヨハネとして最後まで生きた。それぞれの生き方はあります。しかし自分の心の中にキリストが生きておられるというのは、その人たちの共通するところであったということであるわけです。私たちもキリストは今も生きておられる、そのことが力となって、またこの自分としてこのイエス様を証しする、そういう生き方をさせていただきたいと思います。